駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと、
夕飯はパスタを食べましたグリーンティーと、
夕飯は牛タンのご飯を食べましたウママです。
はい、ということで、はい、私夕飯言ってないですけど、あれ
あれ
私今日夕飯はですね、
うん、
ちょっと買いに行こうと思ったんですけど、カルシウムじゃないですよ。買いに行こうと思ったんですけど、収録が徐々にこうじりじり近づいてたんで、買いだめしておいたカップヌードルをですね。
あ、
シーフードのカップヌードルをこうスルスルとすすっていました。
そんな、なんで、そんななんかハードスケジュールなテレビ局員みたいな生活してるんですか。
あ、ね、休日なのに。
でも、違う。でもね、俺普段、全くと言っていいほど、カップヌードルって食べないんですよ。今日久々に食べたんです。
美味しかった。
美味しかったですね。僕はカップヌードルの中でシーフードが一番好きなので。だからシーフード。
日清のカップヌードル、
はい、あ、そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。
日清のカップヌードルのシーフードが一番好きなんですよ。
へ
え。まあ安定してるよね、日清のはね。まあね、うん、なんかそれ以外のって、味とか、種類とかバラバラすぎて、信頼できないし、毎回パッケージ変わってくるから、
どれ言っていいか分かんない。
信頼できないことはない。
日清がいつも一緒だからさ。
そうそうそう。そう
確かにね。
そう。なので、ちょっと、ずっと前に、大雨でさ、外を買いに行くのめんどくさくなった時用に一応買ってたんだけど、今日めっちゃ晴れてたのに食べちゃったっていうね。
忙しかったからね。
そうですね。
はい。
はい、まあそんなところですけれども、あのね、今日8月30日じゃないですか。
はい。
ね。で、40回配信なんですけど、8月31日、明日までやってる、ホームズのキャンペーン知ってます？
ホームズって不動産の。
そうそう、不動産の。
家探すときに。
そうそうそうそう。
ね、
の、うん、がやってる、キャンペーン知ってます？
いや、知らない。
ね、検索していただけると出てくるんですけど、渋谷の駅とかね、のところにドーンと貼ってあるんですが、うん、この暗号を解読せよっていう問題文で、部屋の間取りがボーンと載ってるだけの問題が、うん、ホームページにも書かれてるんですよ。
うん、
で、何のことかわかんないじゃないですか。間取りとこの暗号を解読せよだけだと。
3LDK って書き込むとか、そういうことじゃ
ない。いや、その問題じゃない。それ暗号じゃないと思うんだけど。いや、だからその、この暗号を解読せよと、その、何？間取りを見るだけで、実はその中に暗号が隠されていて、それが解けた人には、なんと、家賃50万円、月50万円の部屋に2年間タダで住める、
券
をプレゼントされるらしいんですよ。
今、へえっていうの早かったけど、言いたいことなか
った。そうそうそう。だから、それがあるので、ちょっと明日までなんでね、まあ、皆さん挑戦してどうかって、でも、相当 IQ が高くないと解けない問題らしいので。
どこにホームページ見たけど書いてないと。
うん。なんだったかな、ホーム、ミクシーのニュースとかにもなってるんで。
あ、そうなんだ。
ちょっと見てみたいけど、うん。はい。後で見ていただけるといいんですが。なんかね、そういう
頭。ホネストさん、うん、早速挑戦したいと思ってる感じなんですか？
いろいろ考えてたんですけど、無理だなと思って。
ダメだったの？難しかったの？
難しいですよ、これ。難しい。まあ、頭、IQ にね、自信のある方はぜひ、ちょっと試していただきたいなと思ってますので、ね。
まあでも、面白いプレゼントですよね。うん、
これは、なかなか、いい、面白い、注目されるキャンペーンなのかなと思って、う
ん、
私は見て。
賃貸のプレゼントなんて初めて、初めて聞いたんですが。
だって、月50万のところに、あれ何ですか、人数制限ついてんのそれ。
いや、多分、
転着何名
さん。正解者の中、かもしれない。なんですけど、何名かはちょっとわかんないです。
なんか今ね、ちょっと途切れたよ。
うん、なんか聞こえなかったね。うん、
聞こえなかった。
あら。
もう一回言ってもらえますか。
なんかちょうどさ、質問のところでさ、隙間がいたからさ、これ、定員何名なのとかいうところで、その答えからちょっとずつ途切れてたから。う
ん、はいはい。あれ？本当ですか？うん、定員が何名かわからないんですが、
ああ、
要は正解者の中から選ばれるっていうような感じ？
あ、なるほどね。
私は認識して、うんうん、切れましたか。まあまあ、そう
ですね。あ、だいぶ。
それはとりあえず置いといてですね。はいはいはい、今日は、まあ、かけらずザイムスを井戸端川すいつも通りやるんですけれども、かけらずザイムスからグリーンティーさんですね。
はい。
はい。グリーンティーさん、今日は何を取り上げますでしょうか。
今日はですね、はい、小田裕二が結婚したということで、っていうのは、ま、さっき、ミクシーニュースで見てびっくりしたんですけど、知ってた？ 12 歳年下の女性と。
知らない。知らない。全く知らない。
しかも書いてあることと全く違うこと言うから、あれ、僕ちょっと見間違えてんのかなと思って慌てたんですけど。
俺今日、あれと思ったんだけど。
いや、もうさっき気づいて、あ、これは言うべきかなみたいなこと思った、ね。まあまあ。まあ、それはまあ、置いといてですね。
はい。
これもまた今日見たんですけど、まあ、県立茨城県の県立高校で、の、まあ、男子22人がですね、はいはい、まあ、合宿で、集団でですね、女風呂を覗いたと。
なんか、つぶやいてましたね。
ニュース、はい、ニュース、まあ、つぶやいたっていうかね、まあ、びっくりしたんで、ミクシーの方でつぶやかせていただいたんですが、まあ、まあ、覗きっていうだけじゃなくてですね、まあ、カメラ付き携帯で、それをこう、撮影したいと。録画したりとか、そういうことをしてたということで。
田代正史じゃないですか。
はい。もうな、その予備軍みたいなものが。
予備軍
ね、出てきてしまったということで、ちょっとそのあたりについて、まあ、昔のね、単なる覗きとは、ちょっとやっぱそういう撮影みたいなものが入ると、その罪の重さっていうか、その影響力が全然違ってくると思うんで、
はい、
まあそんなのが軽々とできる世の中になってしまったことに対するですね、
うん、
まあなんていうか怒りじゃないですけど、
うん、
まあ、コメントをね、みんなでやっていきたいと。
まあ、熱くなりそうですね。
はい。
まあね、なんか、昔のことが思い出されますけれど。
はい。
うちらもね、そういう、なんだろうな。うちらは、事件を、関係はないけれども。
あったからね。ね
はい、
まあ、その話も。
その話も後でやりましょうか、じゃあ。
はい。ぜひ。
いいですね。
熱くなっちゃうんで。うん、
はい。それではですね、後半、井戸端カオスは、うまうまさんですけれども、今日は。
はい。まあ、これもちょっと、ふわっとした話なんですが、最近結構ユニクロとか楽天とかで、その、社内の公用語っていうんですか、
はい、
っていうのを日本語から英語に変えていこうというね、動きがあるようでして、
はい、
で、またそれによって、ちょっとネットのニュースとか見て、掲示板とかニュースのコメントを見ると、結構反論が多いなと、
うん、
思いまして、何を考えとるんだと。
うん、
やだよ、そんなよ、そんなの、みたいな感じの話になってて、はい、まあちょっとそのあたりのところを話していけたらいいかなと。はい、英語について。はい。
英語についてですね。
はい。
はい。わかりました。それでは、じゃあ早速、かけらずタイムズの方に行ってみましょう。
かけらずタイムズ。
はい。ということで、かけらずタイムズの時間でございますけれども。
はいはい。
なんかこういう、本当にニュースっぽいニュースを扱うのが久しぶりな気がするんですがね。
そうですね。
はい。うん、まあ、さっき言ったようにですね、県立高校、茨城県の県立高校の男子生徒が、覗きということで、うん、まあちょっと概要からですね、説明をしたいと思うんですが、
はい。
まず、事件はですね、
はい、
7月24日から26日に、宿泊学習をですね、行っていたと。まあ夏休み中のね、合宿です。
うん、
で、これは1年生の、男女324人が参加したということなんで、
ま
あ、多分、あれですね、全員で行ったんだと。1年生全員。
そうでしょうね。
はい。はい、で、まあ、その中で、まあ、24日の夜にですね、犯行が行われまして、
はい、
で、どんなことかというと、
はいはい、
まあ、男子生徒22人がですね、まあ、風呂場の外の植え込みから、まあ、女風呂を覗いたと。
はい。
ね。で、まあ、カメラ付き携帯で動画も撮影していたということで。うん、で、まあ、これ実はその時に見つかったわけではないんですよ。
ほう。
なんか、
う
ん、その、まあ、女子生徒の方がキャーキャー言い出したとか見つかったとかそういうことではなく、
うんうん、
翌日になって、その、うん、まあ、覗きをしなかった生徒が、加わらなかった生徒が、
うん、
まあ、その事実を知ってですね。はい、で、教師に相談をしたと。
ほうほうほう。
まあ、なんか、知ってて止めなかったので罪悪感があったのかもしれませんが、
はい、はい、はい。
この辺の理由は別に明らかになっていないので、まあ今の。
男子側から、
はい。
告発というか、なんていうか。
内部告発みたいな。
内部告発だ
と。いわゆる。それがまあ教師に行ったということで、そこから発覚したということですね。
うん、
で、まあその後どういう対処が行われたかというと、まあ実際、うん、まあ多分、あのですね、女子生徒の親とか女子生徒とかも、まあ、入れて、そのまあ会議みたいなのがあって、ただまああの、カメラ付き携帯で動画を撮影していたものに関しては、うん、まあ個人を特定できるほど、まあはっきりしたもんじゃないっていうことが言われていて、
うん。
で、あとまあネットへの流出もないと。
ほう
ほう。いうことで、まあ動画を消去して、
うん、
で、まあ、そこからですね、どういう、こう、処分が下ったかっていうのは、あまりはっきりとは書いてないんですね。その退学だとか休学だとかっていうのは、まあ、報道では出てないんですが、
はい。
ただまあ、参加していた22人の中には、硬式野球部の部員がですね、まあ、関わったということで、うん、まあ、これからある地区大会があったらしいですが、そういうの出場を辞退すると、
うん。
いうようなことを、まあ、これがなんか書いてある、記事で書いてあるのは処分の、
まあ、処分。ってことは、まあ、その、どの県立、高校かっていうのももうバレちゃうってことですよね、きっと。その
これはですね、
はい。
実はですね、はい、今は隠していましたが、
はい。
はい。
ちゃんと書いてある記事もあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
書いてあるんです。これ今私は読んでるのはサンケイスポーツのヤフーニュースなんですが、
はい。
毎日新聞のですね、方には載っているんですね。
ああ、そうなん、
出ちゃってると。
はい。で、まあどうしようかな。まあ、言わないでおきますが、はい、ただ、非常にですね、
はい、
有名ですね。まあ、かつて、東大へ最も生徒を送り込んだと言われるぐらいのですね。
ああ、じゃあ相当有名校なんですね。
そう、偏差値の高い、学校ですね。
まあ、だってね、合宿ってことですよね。勉強合宿ってことですもんね、だって。
おそらくそんな感じだと思うんです
ね。その時点でもう、受験を考慮した、そういう夏のね、
はい。1年の時点でってことでしょ、だって。
そうですね。
相当な、まあね、
本気モードです。まあ、それはそう、そんな環境の中、みたいな、ことになってるわけですか。
はい、ということで。まあ、はい、まあ、ニュースになって結構でかくなってるんですけれども、うんうん、まあ、でも、こういう、なんていうか、まあ、覗きっていうのは、決して良くはないんですが、まあ、昔からね、覗きっていうものは、あった気がするんですよ。
うん。
他の学校でも。
うん。
で、まあ、今回はそれプラスやっぱりその撮影してたっていうところに、
うん、
まあ、問題を。
撮影はあれですか？その、カメラ付き携帯のみの撮影に留まったということですかね？
で、そうだと思いますね。カメラ付き携帯電話です、動画を。
まあ、とっさに持ってるものって言ったら、まあね、
うん、
いきなり一眼レフとか撮りやすい人なんていないでしょうかね。
おい、その高校生がいたら逆にすげえと思う。
計画的だな、みたいな。
それは計画的
だ。それ目当てじゃんっていう。
まあ僕あんまり概要を聞いただけですけど、きっとそのノリで行ったんでしょうね、うん、そういうの。
まあノリでしょうね、これは。
22人はね。
うん。
宿泊したホテルのマップとかがあるわけでもなく、
う
ん。
ね。風呂の配置図とか、どっから見れるとかそんなのね。
いや、
最初わかんないでしょうから。
いや、わかんないです。もう、用意周到だったかもしれないです、頭に。
あ、でもそういうのもネットとかでひょっとしたら、
可能性としてあるのは、
はいはい、
もし毎年行ってるんだとしたら、先輩からの情報みたいなのがあるかもしれない、
ね。あるかもしれないですね。
ここは見れるぞみたいな。それがもしかして、その、これ野球部員が加わっていたって、やっぱりその先輩との、なんていうのかな、関わりをこう密接になるようなところじゃないですか。やっぱ体育会系の。
そうですね。縦社会というか、はい、先輩からなんかいろいろ教えてもらうことが多いので、去年行った時に、うん、お前、今年の何ホテルどこなのって。あ、先輩ここですみたいな。おお、そこ俺たち行ってあれだぜ、お前。風呂場、外から覗けるぜ。マジっすか、先輩みたいな。
っていうのが、そう。
ことで、
まあ、覗きっていうとこぐらいだったらまだ可愛らしいと思いますけど、うん、そのね、撮影するってなると、ちょっと話が変わってくるぜっていう感じなんですね。
そうですね。
でもわかんないですよ、まあ。その、先輩たちとのやりとりの中で、おい、お前たち今年ちょっと撮ってこいよ、みたいな。
なるほど。
のが、あったのかもしれないですよ。
まあ、
もしかして
可能性は
わかんない。あくまで推測ですけど。はい。
まあそういう、まあ、のぞきは決して言うことではないんですが、でも昔から多分あったことはあったんだと思うんですよ。いろんな学校で。
はい、
で、まあ、 例えばそれで見つかったとして、
うん、
で、うん、まあ結構昔のなんか学園ドラマとか見ると、で、見つかって、なんか先生のね、何人か集まってる部屋に呼ばれて説教されるんですけど、まあビール飲みながらですね、先生もな、まあ、昔は、やったことあんだぞ、みたいな。なあるかな、そういう流れみたいな。
そういうドラマあるね。
そうそうそうそう。うん、
ある
なんかそれぐらいのも、なんていうかな、多分あったんだと思うんですけど。
はい。
ただまあ、うち、私らの、
はい。
学生時代も、
はい。
あ、その話いっちゃいますか。
こういう、なんていうの、ありましたよ。
よく似た事件ありましたね。
あれ、何年生の時でしたっけ？
あれ、2年生かなんかじゃない。
中 2？
いやいや。
高
2？ あ、高2。
高2ですね。
高2でしたっけ？
中学旅行じゃないですか？
あ、そうだ、高2だ。こう思い出しました。高2です。ありましたね。
ま、うん。あれも、なんか、その後ね、学年集会かなんかで、でも俺ら初めて知ったんだよね、学園集会で。
ちょっと待ってください。あれって、
うん、
北海道でしたっけ？
北海道じゃないですか？
北海道じゃない？
うん、あ、北海道か。いや、あのね、私すごい記憶にあるのは、その学年集会開かれたじゃないですか、帰ってきて。
うんうんうん、
数日経ってからみんな集まれと。
はいはい。
お前ら何なんだと。これだ知ってたやつちょっと手挙げてみろや、みたいなことを男だけ集められて 言われたじゃないですか。
そうそうそう。うん、
あの時に、俺すげえ責められた記憶があるんです。
まあ、ホネストさん。
連帯責任だみたいな感じだった
っ。いわゆる学年のトップというか、
ま
あ、まとめ役的な存在でしたからね。
そうだったんですよ。まとめ役だったので、おい、ホネストと。ちょっと、お前そこで立てと。言われて、あの、メガネをかけたね、某 M 先生に言われてですね。
そこまで言う。
はい。で、俺、すごい立って説明した記憶があるんです。いや、僕は、大風呂には行かなかったです。大浴場に行かなかったです。部屋の風呂に入ってたので、僕は知りませんでしたって言った記憶がある。
そうそう。私らは本当に知らなかったんだよね。あの時
本当に知らなかった。
大浴場に行かなかったと。
まあなん
か。
僕ら3人確か同じ部屋でしたよね。
同じ部屋だ。
そうそうそう。
同じ部屋で、ね、大浴場まで行って、風呂入って帰ってくるのがめんどくさい。時間がもったいないから。
部屋でいいじゃんってなったんだよね。確か。
部屋のシャワールームでいいじゃんってなって。
部屋で、入った。で、その日に限り、行われたんですね。多分ね。
そうそうそう。だから、俺たちは本当に、運が良かったというか、なんか、すごかったよね、あのタイミング。
概要はまあ事件、今回取り扱ってるトピックスと、まあ、ほぼほぼ一緒みたいな感じですよね。
うん。
そうですね。まあ、撮影はされなかったですけど。
してなかったです。けどね、まあその時もカメラ付き
だった。まあ、ただ当時、あったかもしれないけれども、主流ではないでしょうね。
そうね、
持ってる人は、クラスに一人か二人いるかいないかって。
うん。まあ、てなぐらい、まあ、多分どっかの学校でもあるんだろうっていうぐらいなんですけども、まあ、今回、まあ、明らかにですね、これ犯罪としては多分盗撮みたいなところに入ってくるんだと思うんですね。
そうですね。
で、うんうん、これって逮捕されないんですかね？そこはちょっと疑問だったんですけど。
いや、でも、盗撮って、で、確か、現行犯じゃないとダメなんじゃないかでしたっけ、
うん、あ、そうなの？
あ、そうですね。
確かに。あ、そうなんだ。
後で盗撮してんの分かりましたって言っても、まあ、要は、証拠がね、その場ですぐ出れば、捕まる可能性はあるんですけれども、それをもう削除されてるじゃないですか。うんうん、おそらく、7月24日から26日の3日間で行われ、うん、それが24日に発覚をして、帰ってきてすぐ、翌25日ってあるんで、翌25日に謝罪して動画すべて削除したってことは、その時点で学校側が隠蔽したっていう形に、まあ、なる可能性はありますよね。う
ん、なるほど。
うん。
まあ本当にこれ、なんていう、社会で行われていて、現行犯であったとして、したら多分逮捕されてるぐらいのあれですよね。
そうですね。普通はだからですね。その撮影してる時に見つかれば確実に逮捕されるぐらいの、犯罪です。これは。
で、これまあ、運が良かったというのはあれかもしれないですけど、この当時にこのホテル自体を学校が貸し切っていて一般のお客さんがいなかったっていうのがまだその警察沙汰に大きくなかった。うん、
学校の中での、
うん、
まあ被害者も加害者も全部学校の中でまあいわゆるちょっとしたいたずらみたいなのが。大きくなってしまったみたいな、
うん。でも完全に犯罪絡んだいたずらになっちゃいますね、これね。
これはね。
撮影しちゃうとね。うん。
で、まあ、やっぱりそういうノリで、こう、22人の集団で行くっていうので、このノリの怖さって結構ありますよね。こうなってると、一人だと、なんていうか、取られた側の気持ちとか、その自分がもし同じことを逆にやられたらってみたいなことは考えられると思うんですけど、一人だったら。それがこう、ね、あの、みんな集団で、で、最近あの、なんていうのかな、時々そのいじめてる姿を撮影して YouTube にアップしたみたいな、テレビで。
ああ、ありましたね。
ありませんか？そういう事件。
はいはいはい。
いじめに使われますよね、その、写メとか。
そうそうそう。うん。そういうふうに、その技術の進歩、プラス、その、集団のノリみたいなのが、こう、非常に悪い相乗効果を及ぼしている感じがするんですよね。
うん。
で、あの、これはちょっと言い過ぎなのかもしれないけど、デジタルとかだって、デジタルの世の中になってから、その自分がやっていることが犯罪だっていう感覚が薄れることって結構あると思うんですよ。
はいはいはい。
あの、まあ、例えばそれがあの著作権の侵害であるとかね。
うん。
うん。で、まあ、その動画の撮影とかもそうだと思うんですけど、この調子でなんかこう、ね、例えばスイッチ一つで、このキーボードでコントロール、F かなんかを押すとですね、人が死ぬみたいな、うん、ような仕組みが、もしできたとしたら、それでも本当にね、
はいはい、
簡単に、自分何、何の手も汚さずに、みたいなことができちゃうわけで。
ミサイルみたいなもんですね。銃、そうそうそう、ナイフとかよりもミサイルの方が、威力が大きくてたくさん人が死ぬのにも関わらず、その、押しやすいってい
う
印象で
しょうね。そうそうそう。
うん、
そういう、まあちょっと今のはね、あの、スケールがでかくなりすぎて、まあ。
極端な例ですけども。
はいはいはい。
やっぱりね、そういうね、部分っていうのがね、特に手軽になりすぎてるかなと思うんですね。動画撮影するなんて昔で言ったらね、でかい8ミリカメラみたいなの持ってきて、こうね、やんなきゃいけない。で、カセ
ット。僕この話聞いて真っ先に、滑らない話で話してた、うん、宮川大輔が、なんか、風呂に入ったお姉ちゃんを撮影するっていう壊れた話があって、
うん。
その時はソニーのベータですかね。
はいはい。
なんか、めちゃめちゃでっかいカメラを両手で抱えて、表へ出て、もうガチャンって言いながら、こう両手でバッて上に上げて、なんとか窓から撮ろうとしたみたいな必死な話が、すごい面白かったんですけど、
はい、
今はそれがもう片手にあるってことですもんね。
そうですね。うん。
片手で撮影できるっていう、この、まあ、ある意味では技術の進歩でね、世の中が、良、
うん、
くなってきたのかもしれないですけど、なかなか難しいですね。
そうそう。で、その動画の撮影ってさ、明らかにここ10年ですごい手軽に一般化してると思いません？
うん。
我々さ、中学校の頃にさ、映画を作ったみたいなのあったでしょ、う
ん、え、
あんなのさ、
まさか、
まあ、つまり、
うん、
みんなに発表するために、えらいこと時間かけて撮影するようなものを今や手軽にパッと撮ってさっとこう YouTube なりなんなり上げられますからね。
ユーストリームとかね。
あるからそんなこと考えられなかった、
うん。そうですよ。だって今我々が中学2年の時に学園祭のねために作った動画を見ても今の一眼レフの方が綺麗な動画撮りますよね。
あるからね。
そうです。
残念ながらですけど、ちょっと、やっぱ技術の進歩はすごいですね。あれもちょうど10年
ぐらいですね。
はい、
うん。そうです。
10年ですごいね、成長したというか、技術の革新がすごいですね、やっぱりね。
それが当たり前なんだんですよね、今の子供たちというか、うん、中高生のね。
簡単に撮れて当たり前っていう感じ
です、ね。その、簡単にできるがゆえに、影響力の大きさを知らないと。
うん。
それはネットも
そういう時に、その、刑法とかがうまく追いついてるのかっていうのは疑問ですよね。その、
ああ、そうですね。
数年単位であっという間に技術は進歩するのに、多分日本の法律ってなかなか変わらないと思うんですよ。
はい、
そうですね。
で、刑法も、まああんまり詳しくはないんですけど、刑犯罪だったり、迷惑防止条例とか、その、地区の条例とかもあるでしょうけども、うん、
はい、はい、あります、
ね。そういうのもう毎年、もう毎月のように更新していかないと、こういう、
う
ん、
そうですね。
ケースに、こういうケースの罰則どうしようみたいなことになるんじゃないかなって、うん。
だからその、要は開発してるその技術の進歩の速さと、その国が動く速さの やっぱギャップのせいがやっぱ一番大きいですよね。その。
あとは人の発想力もね。
そうね。
その一般的に使う人が、これがどんだけの影響力を及ぼすのかみたいなところをあまり考えずに、まあ、使っているっていうのも一つのね、うん、問題かと思うんですけどね。
ユーザーがね、この全世界の人間、いろんな知識を持っていろんな企画力、言ったら企画力みたいなもんじゃないですか。うん、発想力というの、うん、発想力がある人が何億人もいる中で、その法律を決めてる人って、たかだかね、数十人とか。
うん。
まあ、多くても数百人。
はい。
それの数百人の能力と数億の能力だったら考えられるレベルが違うんでしょうね、きっと。
まあ、違うよね、うん。そうですね。はい。で、まあ、このようにして、まあ、犯罪が行われたわけなんですが、まあ、この高校生たちがこれからどういうふうに、こう、暮らしていくかわかんないですけども、まあ、一年生のね、夏の時期でですね、女子生徒を敵に回して、これから2年間、学校生活を送るっていうのは、まあ、辛いんだと思うんですが、でもそれぐらいのね、犯罪だ
と。あとは女子生徒の、うん、その、例えば親とかもやっぱり学校に対しての信頼がね、揺らいでしまって、ね、うん、このままここの高校でいいのかしら、みたいになっちゃうんじゃないかっていうね、うん、のもありますし。
まあちょっとその辺うまくね、まあ、これは先生側もね、きちんと対応してもらいたいと思います。でですね、うん、あと、はい、一つトピックとして、まあ、こういう、まあ、デジタルデータみたいなので、これもしこれ、今学校消したって言ってますけど、
はい。
はいはい、はい。
怪しいとかありますよね。
怪しいですね、これまさに。本当かよと。
うん。
うん。
だって、なんていうのか、普通にメールかなんかで添付したりとかして誰かに送ってる可能性もなくはないです。そういうものって、なんていうの？メールの送信履歴から削除しちゃえばわかんないじゃないですか。
そうなんですよ。
でしょ？
うん。そこ。
だから、ネット流出したらもう最後、そういう画像、もう画像とか映像っていうのは、誰かのところに残る可能性が非常に高いですし。
まあ、一生消えないって言われてますからね。
そうですね。うん、あともうパソコンにあって、例えばゴミ箱で消したいとかしてても、本当にハードディスクフォーマットしないと残ったりするんですよ。
そうですよね。
復旧できますからね。
復旧できる。
そう。
ね。っていうようなところの怖さもありますから、
うん、
まあ、さっきよりも、なんていうかな、今、携帯のカメラとかでも随分手軽にそういうデータを撮影したりとか記録できたりしますけど、多分この先もっと手軽に撮影できるものってできてくると思うんですよ。
うんうんうん。
まあ、例えば、瞬きすればね、目で見たものが記録できるとかですね。
はいはい。
それぐらいのところまで。
コンタクトレンズの中にそのカメラが入っちゃうみたいなね。
気がする。
うん。
で、今、現実にサングラス型のですね、SD カード入れて撮影できるビデオカメラがあるんですよね。
へ
ぇ、目的がもう何なんでしょうね。誰のために作ったんだよ。
お二人にスカイプで、アドレスを送りますか。
あ、本当ですか。
これどうすればいいのかな。
いや、でも、今送ってる最中に話しますけど、うん、これ、さっきね、もう消えないって言ってましたけど、まさに、なんでしょう、さっき僕が熱演をしたですね、先輩と後輩の、うん、お話ですが、もし先輩が仮に、お前ちょっと撮って送ってこいよって言ってて、もうすでに送られてた。その撮影した瞬間に送られてたら、うん、きっと学校側は消せてないと思うんですよね。
消せてないですね、それは。
はい。まあ疑ってもキリはないですけどね。
だからそういうところもちゃんとね、してほしいというか。
はい。
ま、このサングラス。
このサングラス。
カメラ。高い。
高いですけどね。高いですけど、あ、でもこれ点、小数点が。
15,000円
?15,000円ですよ、これ。
15,000円でそんなの買えんの今。
で、結構サングラスぐらいの薄、なんていうの、普通のサングラス、
うん。
っぽいでしょ、
うん、言ったら、
確かに
眼科に行った時に、うん、こう、メガネの度数測る独特な、
ガ
シャンって入れるぐらいのものしかないですよね、これ。
そうそうそう。ぐらいのものが実用化されてたりとかして、まあ、これ何に使うのかよくわかんないですけど、まあ、なんだろうね。ちょっと思いつかないね。
いや、でも、きっと、うん、その人の目線を撮る機会としてはいいんでしょうね。
まあ、確かにね。
その人がどういう景色を見てるのかっていうのを、検証用として、要は研究用として人の目線を追うっていうところでは、多分、有効的なものだとは思うんですが。
ですね、まあ、ずっと手で持って撮影するよりかは、こうやってかけて撮影してた方が、撮りやすいっていうのはあるしね。まあ、技術の役立つ方向っていうのも、 ね、進歩、技術の進歩はそういうふうに悪い方に使われることもありますけど、ある意味その、こういうのが未解決事件の手がかりになったりとか、その人の目線でね、ってのはあるんで、まあその人間のモラルが勝つかどうかの問題ですよね、これはね。
ね、
うん。まあ例えば高校でこういうとこが起きちゃうんであれば、例えばの案ですけど、情報とかで教える科目の中で、うん、まあこういう話に入り、ネットには上げるなよ、みたいな。
まあそこを本当にね、心から実感させるかどうかにかかってると思うんですよ。
うん、
で、まあこれ、結局こういう事件って中高生が悪いって言ってるだけではなくて、なんか先生ね、学校の先生もこんなことやったりとかしてますよね、警察官とか、大学教授とか。
生徒側の方が犯人になるっていうのは割といじめとかだってありますけど、
うん。
なんか性犯罪とかって、教諭とかの方がそういうことをするのはしょっちゅう見ますよね。
そうそうそう、う
ん、非常に。
だからね、うん、そう、ここら辺も、まあ、本当にそうなると解決策が分かんないっていうのはあるんですけど、ただその罰する法、刑法みたいなのを作るっていうのも一つあると思うんですけど、
はい。
まあこういうのを、まあ技術が進歩すればそれが悪用されるっていう可能性もあるんで、それをどういうふうにしたら防げるかみたいなのを、その研究側とか、その会社のせい、なんていうかのメーカーの側とか、まあ技術の推進していく側とか、うん、あとは法律とか、そういうのを専門家が集まったプロジェクトみたいなのが生まれてもいいんじゃないかと思うんですよね。
うんうん、
そういうのの未然に防ぐっていうためにね、
うん。
あんまりそういう話し合いってやられてないような気もするんですけど。
うん、
どうなんかな、カメラ付き携帯が出るっていう時とかに、ね、そういうのやられたかどうかって、ね、うん。うん。
サイトとかの管理人とかがね、また掲示板とか、うん、画像掲示板とかよくあるんですけど、そういうところでやっぱ肖像権を侵害するとか、著作権を侵害するとか、そういう画像とかがアップされたりすると、うん、まあ積極的に削除しないとその管理者の責任になるみたいな、まあ、
はいはい、
まあ今そうなってるとは思うんですけど、まあもっと厳しくすれば、そういう画像自体が貼られなくなってくるんじゃないかとは思いますよね。
うん。
うん、
まあそう本当にね、ダメだということはダメだっていうふうに言える、はい、はっきり言えるような、制度作りっていうのがね、できないと、うん、なかなか減らない、難しいというところだとは思います。
はい。
はい。
まあ、というのはカメラ、携帯にカメラは必要ないと思いますけどね。
なんで携帯でカメラね、僕も使わない。
それとだけど、撮られる時の不快感っていうんですか、
チャリラリンみたいなのあるよね、なんかカシャ
ー。iPhone とかでですね、うん、新しくメラード追加するときとかに、これ使わせようみたいな感じで、いきなりキョリーンって撮るわけですよね。
はいはい。
あの時の鬱陶しさっていうんですか？勝手に撮んなよみたいな。
まあね。
まあでも、本当に浸透してるからね、今カメラ付き携帯って。
そうなんですよね。なのでこう、要は、なんだろう、カメラを使う側の人のモラルだよね。もうちょっとちゃんと、ね、
やっぱりそこですよね。
していく必要があるかなっていうふうにやっぱ思いますよね。はい。
はい。
うん。
ということで長くなってきた、
ね、話題ですね。
はい。
そうですね。
これまた次回へ、いつかまた次の機会
考えさせられますわ。
次回は動画のね革新という話題であるのかどうかわかんないですけど。はい。
はい。ということでまあ今回のかけられタイムズはこの辺で。
はい。ありがとうございました。
Good morning, everyone.
Good morning. え、何ですか？どうしたんですか？
はい。
これ中学の時我々のクラスで担任が大体、
ああ、言ってた。
から始めて。で、それに対して、Good morning, Mr.
なん
とか、
なんちゃら、
はい、始めるっていう授業の始まり方をしてたんですけど。
懐かしいな
ぁ。ましたね。
普通に思い出したんで。まあ普通に始めようかなと思ったんですけど、なんかいつも、あるじゃないですか。最初に、
ね。そうですね。
モノマネしたりとか。
特に糸端カオスはね。
そうですね。ちょっと自由な感じで。
うん。
はい。というわけで、英語です。
はい。
はい、
英語、お二人は、あれですか？お好きですか？
ウィンティーさん好きだよね。
まあ好き
だけど。ウィンティーさんはね。
ど
う？ウィンティーさんはもう、多分この3人の中で一番英語ができるはずですね。
うん、いや、そんなことはないんじゃないかな。
いやいやいや。
喋ることはほとんどできないね。
言っ ってもね、本来であれば私が一番できなければいけない立ち位置なのかもしれないですけど、私英語はほぼダメですからね。
僕も超苦手なんですよ。
うん。
で、そこで出てきた話題なんですが、
はい。
まあ会社のね、我々社会人じゃないですか。
はい。
で、その会社で、あの、ミーティングとかですね、あと資料とか、
うん。
まあ、最終的には、まあ、すべて日本語禁止になるんじゃないかっていうくらいの勢いでですね、
うん、
はい、うん、その会社に英語を取り入れようという、グローバル化を考えたですね、まあ、政策というか、動きが結構活発になってきていて、プラス、それに対してネットでは大いに反論が上がっているっていう感じになってたので、まあ今日ちょっとそれ扱おうかなっていうふうに、はい、うん、思ったんですけど、このニュース自体お二人は知ってますか？楽天の三木谷さんがですね、
うん、
ちょっとその強い口調でですね、うん、まあ、役員でしたっけ、役員クラス以上は、
うん、はい、
確実に英語話せなきゃダメだみたいな。
うん。辞めさせるって話ですよね。
辞めさせますみたいな。1年後にそれ喋れてない、うん、英語喋れてない人は辞めさせますよみたいな、
うん、
っていうような、ちょっと、割とね、
はいはい、
担当職入というか、そういう感じのズバッとしたことを言ったことで結構話題にはなったんですが、
うん、
俺、まあ僕は初めて聞いたときは、まあ、僕もそのネットの、なんでしょう、掲示板の意見に賛成で、何を考えとるんだと。そんないきなり英語で、うん、日本人同士が英語するってなんかギクシャクするじゃないですか。
うん。
そうね。
なんか、海外の人が来ていて、その際は英語で対応とかだったらわかるんですよ。
はい、はい。
こっちから向こうに合わすっていう、まあ、ある意味のその
礼儀
とか、そういうのがあるんで、
うん。
ただでも日本人同士のコミュニケーションにも英語を使うっていうことのメリットとデメリット考えたら、そんなスムーズにいかねえだろうっていうのが、まあ、最初の印象でもあったので、
はい。
思ったんです。お二人は、心境の変化などありますか？
心境の変化ですか？
はい。でも、もうすでに。聞いたときはやっぱり、ええとか思うじゃないですか。
思うね。うん、
で、僕はちょっと変化があったんですよ。
お、
実は、この政策、ありなんじゃないかなって、ちょっとだけ思ってるんですよね。
まあ、もう全部英語にしちゃうっていうのを？
そうですね。この、
会社で話す。簡単
すぎる話ではあるんですが、この、うん、これに対して、こう、真っ向から否定してる人は多いんですけど、
うん、
まあ、メリットは結構あるんじゃないかって、こう、思うようになってきたんですよね。
おー。
なるほどね。いや、僕は、うん、あ、どうぞどうぞ。
あ、いいですよ。ご臨時さん先に。
はい、いいですか？
はい。
いや、全部っていうのはやめた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。
うん。
やっぱ必要な時に、必要なだけ喋ればいいんじゃないかと思うんですよ。
はいはいはい。
だって、なんていうのかな。英語にすることで、なんていうのかな。今の社員が全員ね、英語を喋れたら、喋、はい、れるんであれば別にいいんですよ。
はい。
うん、
英語で喋ってもらっても構わないんですけど、うん。そうじゃない人っていうのは大半なわけですね。
大半ですね、日本人は特に。うんうん、
それを突然、こう、全部英語とかしたら絶対生産性下がると思うんだよね。
うんうん。
間違いないね。
なんかトレーニング期間みたいなのが、なんかちゃんと準備されていて、そういうこう用意がされていて、ってあるんだったらまだわかるんですけど。
うん。
はい。
うん。やっぱり日本語のニュアンスで伝えてきたものも英語に直さなきゃいけないっていうのとなると、それは相当難しいことだと思うんですよ。それ多分普通のネイティブアメリカンとか、ネイティブアメリカンじゃないな。それはな、インディアンのあれだな。ネイティブのスピーカーだ。ネイティブスピーカーの人ではね、難しいと思うんですよ。日本語のニュアンスみたいなもの。
ネイティブアメリカン。はいはいはい。
まあ、イギリスならわかりますけど。
そう。
イギリス英語で。
なるほどね。
はい。
うん、私はですね、
うん、
いや、でも、比較的グリーンティーさんの意見に近いんですが、でも決してね、英語を使っていこうっていう取り組みに関しては別に否定的ではなかったんですね、最初から。
うんうん、
まあ、英語で言えるところは英語でやって、まあ、もちろん会社がグローバルな展開をしていくにあたって英語の活用っていうのは非常に大切で、まあ、今後は英語を使えないとどうしようもないっていう世の中が来るのは分かってはいるんですが、
うん、
僕の意見としては、日本語って、英語にはない、なんか、奥ゆかしさというか、なんか、美しさはあると思うんですよ。うん、日本語の表現の中に、うん。よく言うじゃないですか。英語はもう、ズバズバッとはっきり喋る、は
い
は
い。言いたいなんか、高いが起こってるような感じで話
してる。ズバッと言うじゃないですか。もう決めつけ、すべて決めつけ。はい、アバウトとか、 about なんとかとか、そういうことってあんまりないんですよ。普通の日常会話の中で。うん、でも、日本人は、いや、何々だと思うよとか、まあ、我々のラジオになるのかもしれないですけど、大体何ぐらいとか、約なんちゃらとか、そういう、こう、オブラートに包んだ表現って日本語にはすごい多くて、それが、なんかこう、会社対会社の会話の中でもされてると思うんですね。例えば、うん、なんか、他の会社にプレゼン行きました。営業の交渉しますっていう中でも、相手を立てるとか、相手を持ち上げる。
うん、
で、こう、なんだろう、我々はって、へりくだったりとか、そういうことってあんまり英語にはなくて、
なんか、結構、下請けに投げるときとか、多分英語だと、きっともう、ズバッと言ってんでしょうね。
う
ん、
そうそうそう。
これをやれ。
そういう風な社会になると、日本ではね、日本の文化っていうのがあるわけですから、その文化がある上に、いきなりじゃあ全部英語ボーンとそこの会話の部分だけを英語にして、今までの文化を引き継ぐというのは、僕は無理だと思います、うん。
なるほどね。考え方とか、精神的にも、海外に、合わせられるんであれば、そのままこう英語にスムーズに入れるけど、
はいはいはい、
精神状況と英語の持ってるか、なんていうんですか、
そのつながりというかね、
つながりがこう、
う
ん、ぴったし合わないから、
そうそう、ぎくしゃ
くするんじゃないかできな。
いや、だから、この文化と言語って、僕、切っても切り離せないのかな、というふうには思いますよね。
なるほど。
うん。
まあ、企業活動する上で、やっぱり英語ぐらいさっぱりした方がいいのかもしれないけどね。その判断としてはね。まあね
でもやっぱりこう長年続いてる会社とかそういうところってもちろん上下関係厳しくてきちきちとはしてるんですけど、うん、その対得意先になった時にはやっぱりそのなんでしょうね日本語の独特な表現であるとか、うん、いろんなところって様々な活用されてきてきてると思うので、はいはい、こうじゃあいきなり一概にこうさっぱりした関係にパンとなれるかっていうと多分なれない
な
っていうふうには思いますね、うん、うん
まあ、この楽天さんだったとは思うんですけど、確か一番無駄な時間が、どうやら、その、ミーティングだと、いうことで、ミーティングの時間をどんどん削ってるというのを聞いたことはあるんですけど、例えばこれを英語に変えることによって、そういう、先ほど話していたような独特なこう言い回し、オブラートに使う、包み込むような言い回しによって、ちょっと長期化していた討論とかが、こう、英語によってズバズバ決まっていくので、パッと決まるっていうメリットはあるとは思うんですよね。
はいはいはい。
なんで、まあ、社内ミーティングのみに英語を使って、
うん、
なるべく決めたいことをズバッと決めるために英語を導入するとか、
うん、
資料とかも多分英語にした方が日本語で企画書書くよりは割と短くなるかなとは思うんですよね。まあ、僕の勝手な印象なんですけど、はい、日本の漫画とアメコミ比べるとアメコミのセリフの数少ないのに、日本のアニメ、うん、日本のコミックとか見ると、セリフでブワーって埋め尽くされてる
まあまあ、まあ、
ページとかあって、
はい、あります
ね。よくつれーみたいな時もあるんですよ。結構迫力とか、ジェスチャーとかで、パッパッと進めるような、やり方って結構、時間短縮にはなるのかなっていうふうには思うんですよね。
なるほどね。
まあでも考えてる人が日本人だから、結局英語にしてもアバウトとかなんか、
そうそうそう。
メイビーみたいな、
う
ん。ことになりかねない気もするんですけど。
ウェルアンみたいな。
ウェルアン。
ウェルアンとか、そうとか。
次なんかあったら、教科書でそんなのがあった気がする。
あ、ウェルアン50ってやつですよね。
あ、そうそうそう。
ね、
あのサンシャインだっけ
サンシャイン。
サンシャインだ。
サンシャイン。中学の頃サンシャイン。
はい。ありましたね。
はい。
いやー、そうですよね。でも、だから考え方が我々どうしても日本人なんで、日本人が英語を習うってどうしても、なんだろう、日本語を英語に頭の中で訳して話しちゃうじゃないですか。結局。うん、まあ、そうじゃない人ももちろんいますよ。英語が上手い方ってもう、スラスラ英語が出てきて、日本語に訳をしなくても、もう英語で喋れるという人は中にはいますけども、大半の日本人ってやっぱり日本語を、自分の中に頭の中に思い浮かんで、それを英語に変換していく。で、それを変換しつつ喋る。だから結局、日本語の文章の構成口から出る英語の文章の構成って、日本文をただ訳してる感じになると思うんですよね。うん。うん、そうなると、結局、時間って変わんないんじゃねみたいな。
なるほど。まあ、これをやる。できないっていうと、
うん、
結構難しいっていう風に行くのは、まあ事実だっていうのは、おそらく誰も否定はしないんですが、はい、ただ、このままであると、日本は、あれですね、ガラパゴスとも言われてますけれども、外貨を得ることができない状況で中国とかに負けていって、このまま、うん、まあ、国の借金も増えつつ、うん、日本企業が就職しつつ、なんか、あまりいいことにならないんじゃないかっていう流れもある中で、うん、まあ、こういったユニクロさんとか楽天さんみたいな、まあ、割と大きな企業が、まあ、割と大きなっていうか、あれですね、世界で市場を増やしたいっていう、思ってる企業だと思うんですけども、
うん、
両社とも、
うん。
そういうところが英語を代表としてこう、使っていくぜっていうことによって、ちょっとずつみんなが英語を勉強し始めるっていうことはいいかなと思うんですよね。
はいは
い、っていうのは、あまりにこう、日本人は、その、日本語以外の言語が使えなすぎるのは事実だと思うんですよ。
うん、
今のところ、
はい。
なので、日本語をやめて英語を取り入れるっていうんじゃなくて、日本語に追加して英語を取り入れるっていうんですか、
うんうん、まあ、中国のやり方とかね。
はい、
そうですね。
これさ、語学の、勉強っていうのはさ、やっぱり幼い頃からやらないと。
そうなんですよね。
いけないと思うんだよね。だから中国とか韓国とかってのはその辺がしっかりしてるから。
そうですね。
中国、韓国も、うん、まあ、留学してる人たちは一流と言われるようないい中学高校、うん、お金を出さなきゃ入れないところなんで、日本ほど、恵まれてはないんですけどね。本当に1割、2割の人たちが、ああいう英語を学べる環境に入れるだけなので。
うん。うん、でもきっとその国ごとのトップというかその国を動かしている人たちってそういう学校に行っている人たちが結局国を動かしているから、うん、国としてはしっかりやっていけると思うんですね、うん、中国にしても韓国にしてもだからちゃんと英語が喋れて対外的にうまくコミュニケーションが取れて自分たちに言いたいことが言えるっていうような国だとまあたとえその残りの9割の人が英語が喋れなかったとしても国としては発展していく可能性が大きい、うんでも、うん、日本のトップに立つ人、実は英語ができないっていう人が、多分多々いる。
ですね。はい。
ね。うん。
そうだね。トップがまず、日本を示してくれないと、みたいなところはあるね。
そうですね。
それだとね。
まあ、つまり、教育過程で、どうしてもその、受験のための英語っていう感じで、勉強させてきてるのが多いと思うんですけど、うん、
はい。
まあ、なるべくコミュニケーションを優先した英会話っていうんですかね。
はいはい。
っていうのを取り入れるっていうのは重要かなとは思いますね、う
ん。決して別に英語を否定してるわけじゃなくて、英語はね、大事なんだと思っているわけなんですがね。はいはい、でそれのやり方としてね、うん、いきなりこの前者っていう
のは。まあ、いきなりっていうのはありますね。
ね、うん。
うん、結構ツイートとか。
英語喋れないって言えないっていうのはあるから、うん。ツイートと。
どうぞ。ツイートとか見てると、なんか楽天の中の人のツイートとか見てると結構面白い。のがあったりして、もうなんか社食も英語に変わったとか、
あもう変わった
社食名メニュー表ですかね。おそらくその社内に張り紙してあるようなその共通のなんていうんですか、まあいろんな情報が貼ってあったりするじゃないですか。うん、ポスターもいいですけど、
はいはい、
会議の場所こちらですとかそういうのも全部英語になってるというようなことになってるんじゃないかと。
なるほどね。
一緒になるほどねって言っちゃったけど。
まあただ、産経ニュースさんの記事でちょっとパッと見つけたんですけど、この社内の英語、公用語化、
はい、
に賛成な人2割台にとどまるっていうニュースが出ますね。やっぱり、賛成の人は少ないですね。
やっぱりね、必要なところに必要なだけでいいんだよ。
そうだね。
そう。全部にする必要が本当にあるかどうかの議論がされてるかどうかだよね、これ。納得できる理由があればいいんだけど。うん、
はいはいはい。
別に本当に必要なところできちんと喋れればいいんじゃないのっていう話じゃないかなと僕は思うんですよ。
だから。
その意思疎通ができ、英語で意思疎通をしなければいけないその場所で意思疎通ができればいいと。
そうだよね。
ただでも、いつ海外に行くっていうチャンスが、その誰かに、君海外行ってくれるみたいなのが、ないじゃないですか。わかるかどうかなんて。
うん。いや、でも多分その、
そういうチャンスが来るか分かんない。
そのチャンスを勝ち得るのは、ちゃんと英語ができる人なんだろうね。
はい、だそうだね。その、何年か後にその海外に行くことがあるんだとして、うん、それまでになんか、今はその直接海外に行かなくてもテレビ会議みたいなのが結構社内でもあって、
うん、
でそういうところで、まずきちんと英語を 使えるようにするっていう訓練がまずあればいいかなと思います。
うん。僕はちょっとその、なんか、最近結構洋ドラマにハマってるのもあるんですけど、英語はかっこいいなっていう憧れ感はちょっとあるんですよね。
うん、
まあ日本もあるじゃないですか。英語を取り入れた歌とか。
うん、
ああまあまあ最近はね。
急に英語になるとかね。
あるね。あるある。ね、
なんかそういう感じで、やっぱりちょっと逆に捉えれば、例えば海外からスーパースターがこうやってくるわけじゃないですか。
うん、
まあ、スーパースターっていう言い方も変です。まあ、スポーツ界でもいいし、映画界でもいいですけど、
はいはいはい、
スターがこう、来日した時に、まあ、通訳越しじゃないと何言ってるか分かんないと。
うん、
テレビとか見ても、カットが入るじゃないですか。あの、日本人のキャスターが何とかですかって聞いたのを、うん、カットが入って、いや、それはそうだよ、みたいなのを、うん、字幕とか吹き替えとかが入ってて、うん、なんかそれを見るたびに、なんかこれって距離があるなって思うんですよね。
はいはい、
そのスターたちへ。うん、
まあ、そのカットが壁みたいなね。
そうなんですよ、
うん。
うちらがそのスターの生の声を聞いて感動できるっていうことが、
うん、
まあもっと素敵だと思えるようにみんながなればいいのかなって思うんですよね。だからまあ会社単位でやるとかで限らず、日本人自身全員がですね、第二外国語として、
そうね。
第二外国、母国語以外で覚える、
うん。第一外国語としてね。
第一外国語。
うん、
サブウェポン的な感じ、うん、普段は日本語なんですけど、まあ、ちょっと英語でジョークを言って、英語で話し始めて、もう、多少通じてくみたいなのが、きっと海外からも、まあ、ね、いろんな英語圏の人来るでしょうし、
はいはいはい、
そういうところでもやっぱりね、いいコミュニケーションが生まれるんじゃないかって思うんですよね。
まあ、やっぱ方法をちゃんと考えてもらいたいですね、それ
にな
る
ためにはね。だからそれをやるのであれば、まあ確実に国を巻き込んでって話になるでしょうし、うん、だから国の上の人たちがそういうことをちゃんとしっかり考えてね、やっていけばいいのかなというふうに思いますが、さっき、
うん、
社内での文章が英語化するって言ってたじゃないですか。
はいはい。
はいはい。
そういう、ちょっと話戻るんですけど、そういう時に僕は一つ懸念してるのは、そういう文章じゃあ誰かが打つわけでしょ英語を。
うん。で、まあ、できる人がってでしょうね。
社内の人がこう、いろんな英語を使っていろんな文章を作り始めました。で、仮にその英語が間違ってるとしましょう。
うん。
まあ、みんながパーフェクトなわけでもないので、おそらく間違いは出るでしょう。でも、その間違いを誰が訂正するのかっていうのが、ちょっと僕気になってる点なんですね。
それ別に日本語でもあるんじゃないですか。それは言語っていうことに関係なく。
いや、で、それで。
数字が間違い。
うん、日本語の時はいいんですよ。誰かが気づけるでしょ？
まあでもそれも確率の問題だとは思うんですけどね。日本語の間違いでもそのまま通っちゃってる企画は何件もあると思うんで。
そう、それはそうなんだけれども、でも日本語の場合ってきっとそれを発見できる人が大勢いると思うんですね。これが違うっていうのは。うん、例えば自分が。
つまりあれですよね。
そう、新人の人が書いた日本語を、まあ、上司の人が見せたとしましょう。で、上司は、お前、ここ日本語違うよって、上司だったら大体わかることってあるでしょ？それを、うん、じゃあ、いきなりみんな英語で書き始めました。で、上司も、大半の人が英語が中途半端です。で、
まあ、だからそうならないように、学習するっていうのは、ま、一つ目標。
そう。それはそうなんだけど、だから、いきなりやったときに、それって無理じゃない。
無理だよ。やっぱり、目的は、いいんだけど、英語喋れるようになるっていうのは。ただ、うん、そこに持っていく方法として、いきなり前者にやるのが妥当かどうかっていう話をしてるんでしょ？
そうです、そうです、そうです。
じゃあ、いきなり以外だとどういう方法で、じゃあ、社内全体が英語ができるようになるんですか？逆に僕は聞きたいんですけど。
いや、だからいきなりやらない方がいいんじゃないの？
ああ。部分的に、
部分的に
この会議だけ英語使っていきましょうね、みたいな感じで。
この部署からっていう、英語が必要となる重要な部署からやっていくっていうのが、筋かなと思うんだよね。
だからこそ、さっきの、もうメニュー、別にメニューぐらいはいいですわ。
うん。
メニューぐらいが英語になるのはいいんだけど、会議の場所はこちらですとか、そういうのが英語がこう、ポンポン出てくるでしょ？で、新人の人だったら多分、いろいろ、経験はあると思うんですが、先輩が使ってる、例えば日本語にしてもそうですよ。先輩が使ってる言葉を、うん、あ、これが正しいんだと思って後輩の人が使うことって多くあると思うんですね。
うん、
じゃあ仮にそれを英語に置き換えたときに、先輩がこの英語の表現を使ってる、この文章でこういう風な時、例えば会議の場所はこちらですっていう英語はこういう風に使ってるっていうのを間違ったまま後輩がどんどん使っていて、それがその会社でのステータスというか当たり前になってしまうと僕はまずいと思うんですよね。 だからそういったところはいきなり英語で始めるべきではないと思います。だからその楽天の中の仕組みっていうのがいいかどうかっていうのはわからないですよ。今後、だからよく発展する可能性はもちろんありますけども、はい、誤った状態で進んでいくと僕は怖いなっていうふうに思うってことです。
うん。まあ間違いが嫌ってことですか、じゃあ。
だから間違いのまま進むと、ますます日本は馬鹿にされて見られるよね、海外に。
まあそれは、うん、まあただそれは必然的な変化の過程の一つなのかなとは思うんですよね。そう、英語でなんか間違った日本語、まあアメリカ人も日本語で喋ってくる人いっぱいいると思うんですけど、間違ってるじゃないですか、結構。
間違ってる、間違ってる。
で、まあ、ギリギリ日本語では聞こえるけども、表現とかおかしいと。だけど、うん、うちらは別にそれに対して、間違ってるやんって、こう、あんま怒ることはないですよね。
まあ、怒ることはないけど、でも、はい、結構下に見ちゃうよね。中国の場合もそうよ。同じ漢字を使ってて、中国にはひらがながありません。うんうん、じゃあ、日本の製品を中国が作るときに、じゃあ日本語で書いてくださいねって、中国の日本語ぐっちゃぐちゃの時がたまにあるでしょ？中国の製品って。
うんそうだね、
説明文が、うんうん、この漢字使わないしとか、このひらがな、お前、地じゃなくて、さだよとか、そういう間違いがあった時に、うん、ああ、やっぱり中国製だよねっていう風に見ちゃうところって日本人って絶対あると思うんですよ。ああ、で、これ中国製だから間違ってんだとか。そういう風に思われると、絶対に下に見られてるってことになるんじゃないかな。だから英語の、要はアメリカの人とかイギリスの人が日本に来た時にその会社に入りました。で、貼ってある貼り紙見えました。おお、日本人の英語は、もうおかしすぎると。な、こんな表現使わないのによくみんなこういろんな張り紙貼ってるところに使ってるよね。あははって見られると、日本は確実に下に見られるかな。
いや、その、まあ、それいいじゃないですか、それ。何がそれダメなのか僕はさっぱりわかんないんですよね。
え、だから、
時期になくなりますよね、しかもその。
だから時期にはなくなるかもしれないけど、はいはい、最初の頃に、はい、世界にグローバル展開しますって大きく歌ってる大企業が、そのレベルだと僕は、まあ世界からは。
じゃあ逆にですけど、その英語ができないということと、うん、間違いがあるけど英語が使えるっていうのと、どっちの方がいいと思うんですか、じゃあ。
だから全員がいきなり使えるようになる必要はないってことじゃない。
そういうこと。
だから本当に交渉する人は英語ができる人が社内にはいるはずだから、その人が交渉を
スペシャリスト的な。
そういうこと。
で、そこから順に、例えば新しい研修で、そのこれから英語を会議で使っていくっていうのを推進しますと。だから、はい、その交渉で、どういう会議が行われていくかっていうのを、君たちも少しずつ参加して見ていきなさいと。いうような研修を増やしていくとかね。
そうです。そういうことです、そういうこと。
そういう形で広げていくっていうのはありだと思うんですけど、例えば明日から8月、あ、9月1日からいきなり全社英語ですと。で、いう風になったとしたら、今まで使えなかった人っていうのは、これまでと同じ効率で仕事は絶対できないから、うん、そっから数ヶ月は絶対、
まあ、
会社としての、その、納期の遅れだとかなんやら、いろいろ発生
する。それは絶対あるでしょうね。ただ、数ヶ月後そこには、元気で遊ぶ、楽天の姿が、みたいな。
まあ、そんな、アンビリバボ的なやつ。
アンビリバボ的な、まあなんでしょうね。少しずつってのはわかるんですけど、やっぱ何年もかかっちゃうことなのか、まあ、苦しいけど、変化にこう、今中国がものすごい勢いで伸びてるわけで、で、その伸びてる企業たちは、やっぱ英語が使えるわけですよ。
いや、そう。だから別に英語を使っていこうっていう考え方は僕は否定しません。で、明日からじゃあ英語を使ってくださいっていうのは別に構わないんですけれども、はい、じゃあその先陣を切って上に立つ人たちはちゃんと英語ができる人たちになってほしいなっていう要望ですよ。さっきから言ってるのはね。だから、
まあだから、まあ楽天の三木谷さん。
そうそう。
あれですね。1年後には役員クラスの人は、
そう。
最低でも英語できなきゃいけない。
そうそう。だから、そのやり方は、楽天のやり方は、いいと思うんですよ。うん、で、張り紙に貼ってある、はい、その英語の文章で貼ってある張り紙に関しては、作る人は絶対に英語がパーフェクトの人が作る。って決める。
う
ん、
まあ、それはそういう人が作るとは思いますけど。
いや、でも、だから、そこが心配なの。
変な形で、
そう。
英語がし、その、なんていうかな、中途半端に、
そう。
浸透してきちゃうっていうのをやって
るって、まあ、まあじゃあ、二通りあるってことですね、進め方が。少しずつ英語をできるようにしていくのか、一気に一応英語は使ってますってことにはしたけれども、それは、まあ 100% 使えてるってことではなくて、形の上で英語、公用語ですっていう、ということで会社としてのアピールすることで、まあ、世界的に評価は上がるとは思うんですよ。
そうそう、う
ん。ただその中身パカッと開けたら、社員一人一人の英語のレベルはまだまだ下ですっていう。
そうそうそう。
で、どっちの方が世界に対してのアピールが強いかってことですね。
だから、
まあ内部では日本語喋ると思うけどね。うん、いきなり英語
で。まあ、ね、トイレとかでもずっと英語だと怖いですからね。
そうそう。
ちょっとごめんね、ちょっと日本語しないとダメだわみたいなとか絶対最初ね、出てきて。うん、あとはその、日本人だけで英語を喋るっていうので、果たして成長するかっていうのは僕は疑問なんですよ。
そうね。
うん。
あの、ちゃんと、あの、ネイティブの人が、半数ぐらいいるんだった。まあ、半数はいなくてもいいかもしれない。3割ぐらい入れとかないと、本当に間違った形のまま行く可能性もあるんで。
うん、なるほど。あの、留学したら覚えますけどね、普通は。そうそう
そう。だから、周りが全部外国人で英語を喋れる人たち。
周りが本当に、ビジネスに使えるっていうか、交渉で使えるぐらいの、あの、英語を求めるなとしたら、周りは日本人だけじゃない方がいい、ね。
そうね。
英語だ。英語は喋るのはもちろんだけど、それプラス、うん。
言ったら、あの、今、英語、日本語って言ってるからあれだけど、例えば、小学生の算数の授業を、いきなり明日から因数分解やらせますと。ね。なった場合に、ある一つの公立の学校の小学校が、明日からあいつら全員因数分解やってると。で、多分、ニュースにされたら、その学校すげえなってなるじゃないですか。絶対。小学生なのに因数分解やってるすげえって思うけど、蓋開けてみたら、全然やり方違ったりとか、全然できてるやついなくて、できるのは一部のやつらだけってなると、多分、どうなんだろう。実際にその学校に見学しに行った時に、結局できてねえじゃんみたいなことになると、その学校は最初の印象はいいけど、徐々に落ちてくると思うんですよ。僕はね。
うん。
で、それが、今の英語をいきなりやるっていうことですよ。で、逆に、あの、徐々にやってきますと。最初に因数分解ボーンじゃなくて、因数分解ができるやつと、あの、因数分解はできないけど、連立方程式ができるやつと、今までと同じ、まあね、進み方をするやつとっていうのがいた中で、徐々にみんなが因数分解できるようになる。でも、中学までに必ずできる。例えば3年生、4年生でも確実に因数分解ができるような小学校に、徐々に成長していった方が、後で僕はその学校は、素晴らしい評価を受けるのかなっていうふうに思う。
まあ、それがそのスピードで重視のこの国際社会においてどっちが早いか、あるいはどっちが業績を上げるかっていう勝負で楽天は前者を
選んだってことですね。そういうこと、うん。
なるほどね。まあ、じゃあその中でお二人は後者の方が割といいよっていう。
あの、しっかりとした力は後者の方がつくかなっていう意見です。うん、
なるほどね。僕は後者だと結局できない人がそのまま残ったりとか、あとはその、すごい何年もかかるっていう風になるんじゃないかっていうのは思うんで、結構無理でもそういう変化をバンってやるっていうのは、一つの動き方としては面白いかなと思ったんですけど。
あ、もう面白いと思いますよ。うん。だから、きっとその
辺は。これね、どっちでも多分残るよ、できない人は。
うん。
どちらの方法にしても。
だから、
できない人は出てくるのは。
その、できない人を、転職させていけばね、うん、あの、要は、その会社から徐々に排除していけば、きっとその会社的には英語できる人だけが残るんで、見た目的にはいいかもしれないですよ。ね。
でも、もうここにも書いてあるけどさ、あの、英語ができないけど、その発想力で、が豊かだっていうの、人材が、他の会社に流出したらとかね、まあそういう別のリスクもあるからね。
う
ん、
そうね。
うんうん、その会社にとって必要な技術を持っている人が英語はできないんだけど、別の会社に逃げちゃうとか。
うん、そうなると、企業としてどんどん、あの、英語はできるかもしれないけど、企業のレベルとして下がる可能性もあるよね。
うん、そう。まあ、その辺はちょっとね、調整が非常にまず難しいでしょうね。
うん。
まあ、まだまだ。今後ね、移民とかで徐々に、まあ、どういう社会の流れかわからないですけど、民主さんの方の、なんていうんですか、マニフェストっていうか、
はいはい。
でも見る限りだと、割とその、アジア圏からの移民を許可して、どんどんどんどん日本に来てほしいと。
うん。
うん。
まあ、極端な言い方をすると、日本人、日本に日本人だけがいるのは逆におかしいんじゃねえのみたいなくらいの勢いで。
はいはいはい。
っていうのがあって、で、それに対してネットは結構それに対して反発は強いみたいなんですよ。
うん。
だけど、他国を見てみると、その国の人たちがその国の人、人種っていうんですか、
うん、
日本ってのは割と異例だと。
うんうん。
うん。ってのは頷けるんで、多分きっと社会の会社とかの中でも、どんどんこう、何人です、何人ですっていう、日本人以外のいろんな国の人がどんどんどんどん入ってきて、
うん、
そういう目まぐるしい中で、まあ一つ英語が使えなきゃいけない世の中に徐々になっていくだろうなっていうのを 覚悟した上で、
う
ん、
そうだろうね、う
ん、まあね、今のうちからこれをなんかこう学生さんとかがね、もし聞いてたりするといいかもしれないですけど、あの、
そうですね、
英語、英会話の方を勉強してコミュニケーションできるようにするとかね。
うん、それは絶対必要だ。
本当に英語の、うん、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、だからそれは絶対必要だと思うんで、うん、あの、今の企業って、結構、その、上の企業というか、まあ、有名どころの企業に関しては、絶対に全社員の数パーセントは、例えば、障害者を絶対に入れなきゃいけないですよとか、身体の障害のある人は絶対に雇用しなきゃいけないですよっていう法律があったり、多分、その中でも海外の人、要は、海外からの、まあ、留学制度じゃないですけど、そういう従業員を数パーセント雇わなきゃいけないですよっていうのは絶対出てきて、そのうち、まあ、結局は最終目的は、なんだろう、世界に通用する会社になりましょうっていうのはどこの企業も一緒だと思うので、
うん、
まあ、やんなきゃいけないですよね、結局はね。うん、
まあ、新卒採用の面接を英語にしたらいいんですよ。
そうね。そうすると、
本当に英語欲しければ。
徐々に下から、英語ができる人材が増えてきますから
ね。うん。逆に学生は今結構氷河期と言われるくらいね。
うん。
まあ、いいところの会社に入るのがすごく難しいって言われてるんですけど、英語は一つアピールポイントになると思いますんで。
う
ん、
そうですね。
勉強する意欲もね、ぜひぜひ出てくるし。うん。
一番資格の中で一番今熱いんじゃないかなと思うんですね。資格というか、うん、ね。まあ、トイックの点数なのか、英会話能力なのかわからないですけども、うん、まあ、少なくとも英語っていうのは一つ、今一番ホットな、まあ、勉強すべきことの一つかな、みたいに、
うん、
まあ、思った次第なのでね。まあ、今日ちょっと取り上げてみたんですが。
三人意見で、ね、まあ、わーってなりましたけど、
まあ、そうですね。
三人の意見として、英語をね、勉強するって、しなきゃいけないっていう意識は多分、まあ、そう一緒ですからね。
まあ、意識は一緒でしょうね、はいはい、うん。うまくいくかどうかとか、懸念点とかいろいろね、各人の、まあ、考え方もあるだろうし。
はい。
あとは、実際楽天さんどうなるんでしょうねみたいなところは、この先、こう、生温かく見つつ。
そうですね。
うまくグローバル化してね。うん。海外とかでも、すごい英語ペラペラな日本人が元気よく働く姿がこうね、生き生きとね、うん。
そこには。
見つけられたら、すごい嬉しいですね。
楽天さん、まずね、ちょっとこの、ポータルサイトのね、あれ、ちょっと構成が分かりにくいので、そこなんとかしてほしいんですね、まず、英語の前に。
楽天さんのね、ちょっとね、うん、なんか、
まずそこもあるよね。
ホームページがいっぱいありすぎる気がするんです。
そうそうそう、ウェブサイトも、日本の作り方とやっぱ海外の使い方って絶対違うじゃないですか。
うん、で、そういうところ、日本人としても使いにくいところがちょっとあるので、
ここをもうちょっとこう、グローバル化していただけるとね。
ね。よろしくお願いします。
ね、いいのかなと思うんですけど、
はい。
はい。
じゃあ、今日はこの辺でね。
はい。
次回は英語でやりましょう。
全部ですか？いきなりですか？
冗談ですけど。英語の話をするときだけ、ね。なんか3分間くらい絶対英語でやってみて、うちらで実験してみるのも面白いかもしれない。
それは面白いかもしれない、ね。
でも、ね、多分そこで、あ、ダメだってなるのか、意外に面白いのかっていう。
まあ、意外に面白いかもしれないけど、
でもそれは伝えたいことが伝わらないかもしれない。
そう。コミュニケーションがうまくできないもどかしさが面白いんだと思うんで。
そう、ね。
途中で事故みたいになっちゃうかもしれない、ね。
そうそうそう。誰も喋らないっていう事態にな
るかもしれない。それもちょっと見たいですけど。はい。はい、じゃあ、そんなところで、
はい。はい。ありがとうございました。はい。ということで、だいぶ、井戸端コースの方で白熱をした回になりましたけれども。はい、まあね、うん、先ほど我々の会話の中で、こう、楽天さんがどうこうって言ってましたけど、別に楽天さんの悪口を言ってるわけではないので。まあ、そこのところだけね、ちょっとまあ、楽天さん穏便にという。
いや、まあ、消費者、一応我々はアカウントを持ってたりするんで、お客さんなわけですよ。
そうですよ。
楽天って。なので、その消費者の意見みたいなね、そうそうそう。
あ、
そういうことなんで、
ね。取り入れていただければ、我々としては嬉しいですよという、あくまでね、カスタマーの。
カスタマー目線ですから。
そう。一意見として捉えていただければ嬉しいなと思いますけれど。はい。まあ、今日はね、覗きの話から、海外のグローバルの話まで、非常に広い話をしましたけれども、うん、ね。なかなか、もう、あさってから9月ですか？
そうですね。
早いですね。 9月、もうすぐ秋ですけど、まだ暑いですけれども。今年の夏、だいぶ暑いですね。なんか、オープニングみたいな話になってますけど。
嘘ですね。
うん。なんか、もうちょっと涼しくなってもいいのかな、というふうに思いますか。
うん、来年は、どうなんですかね。たまたま今年がっていう話ならまあいいんですけど、
うん、
これこのままどんどん暑くなるぜって言ったらちょっと待ってくれと。
そうね。
しますね、
うん。絶対だって氷溶けるしね。北極のね。南極とかもね。
ああまあ、時間の問題ですよね、あれは。
うん、だから、そういう、今後どんどんますます来年再来年と暑くなっていくのようであれば、ちょっと地球に住むのを考えた方がいいかもしれないですね。
うん。あるいは北海道とかにちょっと、
逃げるとかみんなで青森
北海道もでも暑いぜ。
うん。暑い日は暑いって聞いたことありますね。
青森とか北海道もね、十分。まあでもね、夜は涼しいかな。
ああ。うん。ていうかね、多分。
太陽はない。うん。
なんだろう。暑くても、湿気がないと全然違うと思う。
だから熱中症にはならないってことですよね、多分。北海道の人って多分。
でも37度とかなってるからね。
暑いね。だって絶対10年前は考えられないでしょ、北海道で、
うん、だからね、あんまり、避暑地としてその、行ってがっかりすると思うよ。
ああ、結局暑いじゃん、うん。
結局暑いんだよ。
まあそれもその年の流れですよね、うん。その、今年の夏はすごい暑いぜってなってるんで、たとえ北海道に行っても結局暑いっていう。
そう、
ね。うん、かもしれない。どっちかって言うとね、長野とかに行った方がいいかもしれない。
ああ、高山地ってこと、うん、
ちょっと標高高いところ。
標高高いところ。
ああ、なるほど。位置エネルギーを高めるってことですか。
そうすると、こう、気圧がね、下がるから。まあ、
うん。
ちょっと涼しく。それか、もう、ロシアの永久凍土に行くかですね。
死にに行くみたいなもんです。
まあ、そんなお話もしつつ、はい、まあ、次は、次回は9月10日ですので、うん、第41回目。
ですね。
はい。秋、僕大好きなんで、ちょっとね、はい、それを期待しつつ、また、300人に到達するのは、いつですかっていう、
ね、
前回ね、予想した。
クイズ形式だったと思います、ね。
はい。
でも意外に早くなりそうだね、あれ。
僕42回って言いましたからね。
42回ぐらいじゃないかなっていう気もしてきたけど。
グリーンティーさんが43かなんかで、僕が45でしたっけ。
そうですね。
今だって、今見てる260超えたぐらいになってるから。
そうですね。うん、ちょっと、それも期待しつつですね、頑張って、今後、ツイッターとかの連携もね、考えつつ、やっていきたいと思いますので、はい、また、次回、またその次もね、皆さんよろしくお願いしますというような感じで、今日は終わりたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは、私、ホネスト、
グリーンティーと、
ウママでした。
それでは、
はい、
また次回、ごきげんよう。
さよなら。
さよなら。